それでは、先ほどもありましたように22カ国の韓国の人々が住んでいます。中国からは今回は少ないらしいですね。中国は香港、7月の香港に行くので、ね、1200名ぐらいの人たちがもちろんそっちに留学してそっちに入るということです。でもまあ22カ国ぐらいの人々がいらっしゃって、大体多ければ4000名から5000名ぐらいの集会がマックスだね。で、まあ、2000名から5000名ぐらいの集会をするということになっているので、それでは御言葉を開いてまいります。ローマ人の手紙の8章の1節の2節をご一緒にします。それではご一緒に3、はい。
こういうわけで、今はキリストイエスにある者が罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある全の死の御霊の原理は、全の死の原理からあなたを解放したからです。
イエス様が、十字架で死んで3日目によみがえって、その後40日の間、ご自分が深くしたことをいろんな人にお出会い、前からお話をしておりますように、大ストリートの15章の中には、なんと500人以上の人々にイエス様が出会って、ご自分が復活した、死んだけども復活したことを分かし合ったんです。その40日の間に、イエス様が語られたメッセージというのは、神の国を語られたということです。神の国を語られ、そして、最後には、雲に乗って天に戻っていかれたということです。ですから私たちは神様がイエス・キリストを通して託してくださったメッセージは、罪が許されて永遠の命を持って、永遠の命を持った者が当然行くべき、目指すべき神の国を神様は私たちに知らせたいと、このように神様はそれに願われた。ですから私たちの人生はこの地上の罪を許されて、罪の結果としての人生の苦しみ、呪いから解放されて、そして罪からやっていくと病気から癒されて、健康でこの地上を生きていくばかりでなく、私たちは天の神の国に、私たちはこの地上でおいても属しており、また天の御国を、神の国を目指して私たちは生きているということをしっかりと踏まえて信仰生活をしなければならないですね。神の国には罪の許しがあります。神の国には癒しがあります。神の国には世の中の苦しみから逃れる解決の道があるですね、神の国にあるんです。ですから私たちは、イエス様信じて、信仰によって、祈りによって、断食によって、私はこんなふうになりましたではなく、私たちは神の国に入ったときに、イエス・キリストを通して、すべての良いものを私たちは解決することができる。ですから私は神の国に入っているか入っていないかはっきりとですね、その立場をしっかりと踏まえ、そしてそれを証明しなければならないんです。どうして私は神の国に入っているのか、どうして神の国の祝福に今生きているのか、それをしっかりとですね、私たちは認識していなければならないんです。まず第一番目に、神の国というのはどういうふうな世界でしょうか。つまり神の国はイエス様があちら、こちら、この地域、この場所にあるものでなく、イエス様を信じるあなた方のただ中に神の国はあるとおっしゃいました。
ね、
神の国というのは、聖書で言いますと、神様が直接支配される地域、場所を言うんです。私たちの心を神様に追い投げしているならば、神が私たちの心を支配していらっしゃる、そのうち私たちの心は神の国なんです。私たちの心を神様に追い出して、私の人生、その肉体を追い出したら、私たちの肉体は、これは神の支配する神の国なんです。ですから、神の国を神様は、決して得られたもので、蹂躙されることをお許しにはならないんです。神の国が悩んだり苦しんだり、私たちですね、神の国が、私たちが悩んだり苦しんだり引き詰まったり、そして悩んだり、そしてですね、人生を本当にですね、終盤まで時間を することを神様は決して神の国にある私たちをそのようにはお許しはならないです。ですから何か問題があったら神の国である私たちの内側に問題があったら神の国の支配者である神が直接私たちに介入してくださり私たちの問題を取り除いて私たちは祝福された神の国の祝福の中に私たちを導き入れてください。もし私たちが心で神の国を受け入れる、魂で神の国を受け入れる、そして肉体全部人格を通して神の国を受け入れる、そしてもしあなた私たちが、私の支配する神自分の家を神様あなたの前にあなたの支配の前にあなたの主権の前に委ねますといえばその家全体が神の臨在のある神の国になるんです。ですからそこにはですね、何者も介在、悪いものは介在することはできないんです。もし私たちが出て行ってその地域をですね、くまなく歩き、そしてそこに神の御名によってですね、そこに神の国を宣言するならば、その地域は特別な神様の支配と影響の中に、そこに祝福の影響の中に、そこに入ることができる。ですから、私たちはいつもですね、私は祝福をいただくために、神様から祝福をいただくために祈っているのではなく、私のうちに祝福のこの神の国が私のうちにあるんだ。そして私は神の国の中にあって当然祝福と恵みを受けるそういう立場があるんであるそういうものがあるんだということをしっかり私たちは信仰を持って意識してですね、神の前に表明してその意識をしっかり持っていなければならない。神の国というのはじゃあ私たちはどうして入ったんでしょうか。ここにいらっしゃる多くの人たちはですね、ほとんどの人たちは神の国を内側に持ち神の国の中に私たちは生かされています。神の国に入るために私たちは何をしたらいいの、何をした、したのでしょうか。ヨハネの福音書の、3章の3節から5節を読みますときに、イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎の中に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。神の国に入る、神の国に生きるためにはもう一度新しく生まれ変わらなければならないとおっしゃいました。私たち人間はまあ、お父さんとお母さんによってですね、まあ、肉体的には形成されて、そして神様から命を与えられてこの地上で生まれました。私たちが生まれた時に生まれたところが日本の国でありましたので、日本の国の国民としてこの地上で私たちは生きている。ところがこの私たちの住んでいるこの地球というか物質の世界というのは、物質の世界というのはですね、そこに生まれたものはこの物質世界の力を持っているものの影響の中に私たちは生まれたんです。最初ローマ人の手紙の8章の中にあったように、罪と死の原因の中に支配されているこの世界に私たちは命を持っている生まれたんですね。ですからもちろん日本で生まれた日本人という縛りの中にあるんだけども、この世という縛りの中になって私たちはこの地上で命をこの地上で持って生まれたんです。ですからこの世に生まれた人はこの世に支配されます。でも神の国に生まれ変わったならば神の国の影響なりに入るんです。ここでイエス様おっしゃったのね、この御言葉もおっしゃいました。私は神の国を見たい、神の国の祝福に入りたい、神の国の中に私は生まれ変わりたい。それならばイエス様おっしゃったように生まれ変わっていなければならない。そしてその時におっしゃったことは水と御霊によって生まれ変わらなければならない。この水というのは洗礼という意味です。誰でもイエス・キリストを信じて洗礼を受けた者はその内側に神様の御霊なる聖霊が宿り、そして私たちの霊と魂と肉体と、そして私たちの人生そのものが神の国に新しく生まれ変わることができたんですね。
ね、
もう一つこの前の言葉を見ますと、大ポイントの御言葉の中に12章の3節があります。 もうちょっとこんなことです。じゃあ、洗礼という儀式を当然すべきなんです。でも、事情があってですね、洗礼できなかった人も信仰告白しましたという人はこういうことですね。ですから、私もあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語るものは、誰もイエスは呪われようと言わず、また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主である、主ですということはできません。つまり、イエス様が信じますと言って、口で告白したら、その人は救いの中に神の国に生まれ変わっているということですね。まあ、もちろんですね、聖霊を受けることもですね、必要なんです。聖霊を受けることによって、ね、この世の君であるサタンに対して、私は神様を信じて、お前とは関係ない。世の中の人に対しても洗礼を受けることによってですね、私は、あなた方は世の支配の中にいるけれども、私は洗礼を受けることによって、イエス様の神の国の支配の中に私は今移りましたよと、表明する信仰の告白は伝えています。ですから口で、この心で信じて、口で告白して、イエス様を信じます、イエス様は私を救ってくださいと言えば、その人はその日から、その瞬間から神の国に生まれるわけです。そしてさらに洗礼を受けることによってですね、ね、悪魔に対してはっきりと主張する。お前とは関係がない。一切私の人生に関わることはお前はできない。私は神様の国に今日生まれ変わったと洗礼をして、そしてその人は生まれ変わることができる。ですから、神の国に私は生きているのかなと不安に思う人。神の国に生まれているはず、生まれ変わったはず、申請したはずなのに、どうしてこの問題がやってくるのかなと悩んでいらっしゃる方。私はひょっとしたら神の国に生まれ変わっていないのではないだろうか、イエス様を信じている方も神の国、神様とは全く関係がないのではないだろうかと不安になることは心配されている。もう名実ともにその人はイエス様を信じたその瞬間に神の国に完全に移っている。
アメン。
不安になることはないですから、イエス様を信じることは、神の国に入るために、生まれ変わるために、一番必要なこと、それがですね、条件なんですね。そして、神の国に生きている人はですね、どうして、すべてのことにおいて、喜び、感謝があふれないのでしょうか。聖書の第1ヨハネの、第3ヨハネの、ところにありますように、魂が幸いを得ているように、心に平安があるように、私の魂も肉体も祝福されているという、もう全てにおいて祝福されている状況、それはですね、どうして私たちは受け取ることができるんでしょうか。すなわち、神様の御国が私の人生の中に力強い、ね、力を持って私の魂に、私の人生に力を望んでくださるために、私たちは、どうしたらいいのでしょう。それは第二番目として使徒伝の8章の12節使徒伝の28章の31節と両方並べてありますが、しかしキリストが神の国とイエスキリストの皆について述べるのを信じた彼らは男も女も特別の大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べたい主イエスキリストのことを教えたとか言います。つまりこの御言葉を言うにはですね、神の国というのは、神の国に私たち生まれ変わっているけれども、神の国というのものはイコールイエスキリストだと言ってるんです。イエスキリストだと言ってる。つまり私たちが神の国に生きているんだけども、どうして聖書に書いているような満ち満ち溢れた祝福の中に生きることができないのか、その人がイエス・キリストをどんな風にして認識しているかにかかっているという
んです。
つまり、ある意味で言ったら、ね、神の国に私は生まれ変わったはずなのに、何で問題が起こるんだろうか。それは、あなたがイエス・キリストと共に歩んでいないから。イエス様はこっちの道を歩んでいるけども、ね、私は神の国だ、こっちが神の国だろうと思って、イエス様とは違う、ね、道を歩んでいる。イエス様が共にいらっしゃるならば、私たちは神の国の中の恵みに預かることができる。イエス様が共にいらっしゃらない、クリスチャンといえども、イエス様とは全く違う人生を歩んでいる。イエス様の考えることを考えて、違うことを考えている。 イエス様が御言葉を通してこっちだよと言っているけども、その御言葉を聞き損じてしまって違う道を歩んでいるイエス様と全く違う道を歩んでいるならば、神の国に生まれた私たちクリスチャンでもなかなか物事がスムーズにいかなくなってしまうんだと言っているんですね。ですから私たちは神の国に生きている私たちは神の国の祝福そのものであり、神の国そのものであるイエス様から離れないようにイエス様にしっかりこのつながって生活をしていかなければならない。
すみません。
ですね、今それで開いていますね。次にですね、第3番目は神の国というのは何もしないでじっと待っていたらイエス様どうにかしてくれるでしょう。イエス様いらっしゃるね、イエス様と共には今日もいてるから大丈夫、イエス様あなたは共に横にいらっしゃるね、しっかりてイエス様が横にいてでじっと何もしなければ何も考えないで何も行動しなければイエス様は働きようがない。聖書の中にね、こういうことがあるんですね。神様は私たちに、ね、力を与えようと願っていらっしゃる。でも私たちがその神様の力を信じないで心を閉ざしているならば、心を閉ざしている者には神様は何の力も発揮することができない。心を閉ざすということはどういうことでしょうか。神様信じているけども神様あんまり当てにならんから、神様信じているけどもで信じているけどもそんなにね、頼みにしてないというか心を閉ざしている。つまり神様はイエス様はここにすぐそばにいて私たちに神の国の祝福を与えたいと願っていらっしゃるけども、私たちが心を閉ざしあんまり信じていないか。そしてもう一つはですね、願わない、本当に強く願っていないということが一つの原因だと思うんですね。マタイの福音書の10章の前節次だと思うんですけど、バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っていますとあるんですね。つまり聖書の御言葉に私の人生に必要なことはここにも書いてある、ここにも書いてある、イエス・キリストを通して私にこんな約束はいっぱい書いてある、こんなにいっぱい書いてあるならば、ね、ここで求めたら、ここで求めなければならない、ここで求めるべきだと知っていながら求めない。先ほども言いましたように人間というのは形あるものとかね、何かこう頭が理解するものは信じ従うんですけども、形あるものが見えない、先が見えない、計画的なそのことが確証ができなければなかなか踏み出すことはできない。神様がいつもすることは、私に任せておきなさい。ね、神様はこうしてほしいんです。それはもう安心しておりなさい。あなたはそこでじっとしとったらいいよ。いや、神様、もうあなたに委ねたつもりなんだけども、いや、だから待っていなさい。一番いい方法を通してあなたに働くから待っていなさい。と神様はおっしゃるんですね。私たちは待ちきれない。何年何月何時何時何時何秒にしてくださるんですか。私たちはもうすぐに頭で考え理解できないことはなかなか、ね、不安でなかなか委ねきれない、従いきれない。でも神様はですね、私に求めなさい、激しく求めなさい、そしてここにそういう祝福があるならばそれをもうその全てをですね、全てを私から求めなさい。神様はある面から聖書を見ますと非常に嫉妬深いお方でいらっしゃるんです。私がこんなに愛しているのにどうして私から目を背けて違うところに目を向けるのですか。私がこれほどまでにもあなたの人生のためにいろんな段取りをしているにもかかわらず、なんで自分で違う方向に行こうとするのか、私以外のものに頼ろうとするのかというふうにですね、神様はある意味によっては非常に嫉妬深い愛情深いお方でいらっしゃる。ですから、私たちは求める、そして神様の前に激しく神の国を求める、祝福を求めて歩んでいくものでなければならない。ある意味においては、私たちは無謀なこともしなければならないかもしれません。 マタイの福音書の14章の28節を見ますと、するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命になってください。あのガリラヤの、ね、湖の上を弟子たちが船出をしたときに、イエス様が後近づいていらっしゃって、そして夜中でありましたが でしたけども、海の上を歩いてくる人影を見てみんな幽霊だと言って非常に恐れました。イエス様が私である平安があります、あるようにとおっしゃったときに、ペテロはイエス様あなたでしたら私もあなたと同じようなことをしたいと言って、湖の上に足を踏み出していったんですね。で、クリスチャンというのはですね、神様を信じるものですから、常識でものを考えるものではありませんので、神様を信じるものは、ね、この世の常識で生きているものは神様の奇跡を体験することができない。普段はクリスチャンは真面目であり常識的なものですよ。もちろん常識を逸脱した生活はしていませんし、普通の常識的な常人、普通の常識人でありますけども、神様が、ね、私たちに水の上を歩いてと言えば、私たちは水の上に足を踏み出さなければならない。神様が祈れと言えば、ね、こんなこと祈ってもどうしようもないと思いますよと思ったとしても、神様が言われたら私たちは祈り、期待して、そして神様に従わなければならないです。でもですね、ご一緒していますと、結婚式もよくしますけども、お葬式が多い時があるんですね。お葬式の時に毎回ですね、葬儀をする前にもちろん葬儀させていただくんだけども、お祈りをしてね、神様今日の葬儀は葬儀をしたらいいんですか、それとも途中で生き返ってね、もうね生き返ってもらう方に祈った方がいいんですか、いつも考えながらやってますね。神様も天国に行ってね、本人は喜んで、私たちクリスチャンも安心はしてますけどね、イエス様知らない人たちにとっては今生き返って棺桶から出てきた方がいいんですけども、神様そういうことはできないんでしょうかね、いつもここなんか思いますね。その時手を置いて祈ってるんですけども、ここの中ではそれを願ってますね。だから神様が、なさるならば何でもさせていただきたい。神様がこの聖書を通して奇跡を表していらっしゃるならば、もし許されるならば、そういうことをさせていただきたいという、いつもそういうような期待感を持ちながらも葬儀をずっとしているんです、ね。いつもですね、常識的なことを話をするんだけども、感染のね、常識的な話をするけども、頭の中でこう感染して、早く聖霊様働いてくれたら一緒に変わるんだけどね、早く働いてくれないから、まだ働かない、じゃあ、まあ、もう感染のずっと続ける。まあ、そのようにしてですね、いつも、私自身の中では、神様、神様の力を見せてほしい、神様の奇跡を起こしてほしい、行ってほしい、こういう願いを持ちながら、そういう話をいつもしています。だから、いつも求める心、神様の奇跡を求める心がなければ、祝福を求める心がなければ、神の国を体験することはできないです。バルテ前にイエス様はおっしゃいました。あなたは何をしてほしいのか。私たちはいつも神様の祝福に対しては、神の国の祝福に対しては、心を積極的でなければなりません。創世記の19章の26節とルカの福音書の9章をいただきますが、これは逆の方向ですね。19章の、創世記の19章の26節は、創世記の19章の26節が抜けちゃいますね。ロドの妻が、神様が滅ぼされるソドムとゴモラから脱出しました。命からからね、からからね、命をもう本当に通信の一生を得てですね、自らによってですね、このソドムとゴモラから脱出したりしました。でもその時に自らが言ったのは、決して後ろ向いてはいけませんよ。神様の祝福を救いを信じて、もう救いをですね、手に入れるまでは、アラムに向かってですね、その救いを手に入れるまでは、その真っ白にその逃げていきなさいよとおっしゃって、後ろを振り向いてはいけませんよと言われたけども、ロトは後ろを振り向いて、主の柱となった。 ここにありますように、イエス様が私についてきなさいと弟子に言ったときに、あイエス様あなたに従っていきますよ。でも私に死にかけてるこの父親のために葬儀を行うために一度家に帰っていいですかと言ったときに、イエス様がおっしゃったことは、目の前にある恵みを神様が与えようとしているのに、どうしてその恵みをすぐ取らないのか。今神様がその時を定めて祝福しようとしているのに、その取らないで、どうして神の時を後に伸ばすのかと、このように叱っていらっしゃいます。するとイエスは彼に言われた。誰でも手を月につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。まあ、出エジプト記の中にもですね、エジプトを脱出しましたヘブライの民が、後ろの、目の前に置かれている状況を見たときに不信仰になってしまって、アラノで私たちは苦しんでいる、もう不信仰になってしまって、エジプトの時いた時の方が、ね、私にとって得だったとか、見比べが懐かしいといったときに、その罪のために神様は彼らを花の時に入れることはお できにできます。あのできない。私たちは、後ろを振り向くものは神様の祝福に、ね、預かるものにふさわしくない。神様の祝福は、ね、それを得ようとして前進するもの、求めるものに神様は祝福を与えてくださるというものですね。私たちは知らなければ。この一節ですね、神の国に入るために生まれ変わること、そして神様の祝福を熱心に求めること、そして神様の前に準備された心を持ってですね、従うことが必要です。最後にですね、最も必要なことは、イエス・キリストに対する信仰をですね、しっかり持たなければなりません。イザヤ書の53章の5節と6節を読みますが、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の内傷によって私たちは癒された。私たちは皆、羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちの全ての咎を彼に負わせた。彼の国はイエス・キリストそのものだと言いました。神の国の祝福は、イエス・キリストを見るときに、その祝福を私たちは信じることができ、知ることができると話をしました。で、ここを見ますときに、まずですね、ここに出てくるのは、神様の国の祝福は、ここにあるように、私たちの罪と咎めをイエス様が身代わりで受け取ってくださったということが、神の国の祝福です。私たちはクリスチャンで生まれ変わったら、あれも欲しい、これも欲しい、聖書に書いてあることも欲しい、こんな体験もしたい、いろんなことが欲しいと言うけれども、神の側から見たら、あなた方は何を欲しがっているの？一番あなた方が欲しい、一番必要なものである、罪の許し、罪の咎めからあなたは許されたことを喜びなさい。ね、私はこれもない、あれもない、私の計画したことは物事がスムーズにいかない、もちろんそれはですね、必要であるかもしれませんが、でも神様の側から見たあなたは命を得たことを喜びなさい、まあね、キリストによって罪許され、罪の眺めである永遠の滅びから解放され、永遠の命を得たことを喜びなさい。これを喜ぶことができなければ、神の国のいろんなものは、私たちが求める枝葉のものは、いただいたとしても、それは本当に喜ぶとはならないんです。私たちの命があってこそ健康も意味があります。私たちの命が許されてこそ、財産もそして仕事も意味があります。神様はこのことに注目するようにおっしゃっていらっしゃいます。最初の御言葉がロマ書の8章に出てきましょう。罪と死の支配から御霊の自由のところへと、神の国の支配へと私たちを移された。ここにあるように彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらした。私たち人間というのは、知性者がいろいろ人から教えると悪いことをしているとね、地獄に落ちてしまうよね、また用が出てきてですね、舌抜かれて嘘ついたら舌抜かれるよとか、針の山を出ていたり、光させられますよとかね、石の池にね、鬼が出て棒をついてですね、沈めてね、もう永遠に苦しみますと、私たちは教えられる。 で、ある意味それを、ね、理解しますし、恐ろしいな、本当に怖いなという、そういう、なんかその、ある程度感じますね。でも、あの小学校から中学校、中学校、大学、中学校、高校、社会になって、成立をすると、ああ、もうそれは、そんなことはありえない。ね、そんなことはありえない。なんで、そのね、あの、こんな近代国家、科学が発達したこの時代、文明国家の中にね、死んだらね、自国があってね、そこに鬼がいるなんて、信じることができない。ね、テレビでね、映画でちょっと鬼が出てるかもしれんけど、そんなも信じることができない。私たちは、本当にそのことをですね、あの、自分の心の隅っこに追いやってしまうんです。でも、昔から言われていることだし、実際にこれは起こるんですね。で、死んだ後には私たちは神の身元に帰ります。神の身元に帰るけども、罪を持ったまま神の御国に帰ることはできません。神は命を与え、私たちにこの地上に生み出してくださいました。そして、神の国を目指して、この地上において救いを得るようにと私たちをこの地上に祝福して生み出してくださいました。でも私たちはこの地上で、ね、まともに生きないで、ね、天の御国のことを考えないで、自分の罪のことを考えないで、自分の人生を真剣に考えないで、もうそのまま生活として何も救いのために努力しないで死んだら、神の身元を地獄に私たちは送られてしまうんですね。ですから、私たちの人生は120年弱しかありませんが、神の身元に住む、ね、日々はですね、永遠の日々を過ごさなければ。この地上での人生の生き方によって、私たちは永遠の人生の生き方を定められてしまうんですね。だから、イエス様が私たちの罪のために、私たちの罪の咎めのために死んでくださって、呪いを受けてくださったということは、何事にも変えがたい神様に対する私たちは感謝しなければならないことなんです。聖書の中に、この世の富を全財、この世の富をたくさん全財産を得たとしても、ね、命を損じたら何の意味があるのか。神様の命を得て、そして祝福を得ている、これがですね、神の国に生きている私たちが感謝すべき唯一なるものなんですね。そして、イエス様がこの53章の中に書いてないんですけども、この前後を見ますとですね、イエス様は私たちの癒し主であり、私たちを祝福するために十字架で喜んで身にかかってください。十字架にかかってくださいと。私たちはイエス・キリストを感謝しなければなりません。イエス様の十字架の苦しみを通して私たちがこの世の咎めから解放されて神の国に生まれ変わったことを私たちは感謝したいです。イエス・キリストを知る者が神の国の祝福を手にすることができるんです。そしてイエス様は十字架によって聖書に書いてある先ほど言いましたいろいろな祝福を私たちに約束してくださいました。これを神様はさああなたの前に祝宴を設けたよ、人生の祝福の人生の祝宴をたくさんのご馳走を通して、を準備したよ、それを取って食べなさい、その神の国に生きているものらしく神の国の祝福に、ね、祝宴の中で喜び楽しみながら人生を歩みなさい、あなたの願うことはどんなことも叶えてあげる、神の国に生きているならば私は力を持ってその全力を持ってあなたを祝福しようと神様はですねその祝福を設けていく。私たちは神の国に生きている、ね、洗礼とかイエス様を信じるというそのそれをクリアして神の国に生きて、そして神の国の祝福をイエス・キリストを通してもっと深く体験してその祝福を得て、そして私たちは神の国に、ね、私たちは帰っていくんですね。これが私たちの祝福されたクリスチャンの人生で始まる。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。神様、あなたは御イエス・キリストを私たちに与え、永遠の命を与え、神の国に入る特権を与えてくださいました。神様、私たちは罪と死の法則、罪と死の呪いの人生から、御霊の自由なる祝福された人生、国へと生まれ変わっていただいたことを感謝します。遠慮することなく、神様、あなたの準備された祝福の人生を自由にそれを食するものとしてくださっていることを感謝します。イエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。